中継前に引き続き3回を再開いたします。これより順次論点を整理していきたいと思います。最初に不作事件の3番目の項目、県の事務等に対する知事後援会の関与および費用負担に関する事項のうち、稲荷山養護学校改築事業における市議後援会関係者の働きがけについて、市公会の清水委員から意見回信がありました件について採決してまいりたいと思います。その前に、ご意見、討論のある方は挙手して発言願います。はい、毛利議員。
稲荷山養護の関係に関わりましてはですね、先ほど清水委員の方から、総括的に、まあ、採択してほしいということでしたので、そういう立場で、ご意見を申し上げたいと思います。5ページのですね、4番のところに書かれている内容についてはですね、これはまあ、島田県議が、積算資料などをですね、当時の住宅部長にファックスで行わせるというような、まあ、かなり特殊な地位を使ってというか、ことでやらせているという問題については、いかがなものかというふうには思いますけれども、ここに書かれているように、この調査を通じて、違法と疑義される不適切な関係については、削除委員会として、解明するに至らなかったという点については、異を同じくするものであります。しかしながら、一番で、言われておりますようにですね、これはまあ、とにかく木が大好きで、木をぜひ使ってほしいというふうな、後援会のメンバーであり、また上司である皆さんがですね、そういう思いの中で、加わっていることではありますが、この経過を見ますと、最初にですね、市議の考え方として、本当に体の自由な子どもたちのために作る校舎がですね、本当に暖かい、木の溢れるものにしたいという思いがあって、その、まあ、人口設定をした上で、参考意見の一つとして聞いてきているというふうな経過でありますので、この地位を利用して設定に大きく関わったというのは、当たってないんではないかというふうに思います。またこの2番のですね、設計業者などを、まあ、特定の業者にというようなことで、決めていったということでありますが、この間、承認ということでおじいただいた、川西木材の宮沢さんにいたしましても、本当に自分が、長野県に住み、長野県の木を使って、なんとかそういう木の、ふんだんに木を取り入れた構造物を作りたいという思いの中で、資料のナンバー6、ナンバー7にもありますように、まあ自分は全体的な副菜構造まで、設計できるような力量を持っていないというふうな中で、もしそういうふうにやるんだったら、自分よりも専門的な業者がいるから、使った方がいいんじゃないかということを、前向きに提案しているということでありまして、このことでですね、利益誘導をしたということは言えないというふうに思います。それから3番目ですが、木材業者と、それからまあ、市後援会、幹部であるということとの関わりについて、まあ、書かれているわけですが、これは材木を仕入れたところは、協同組合エルクというところで、まあ、協同組合ですから、いくつかの、事業体が、協同して、この、組織を作っているわけで、そこから、まあ、仕入れたということであって、その中に加わっている、一つ一つの事業者が、特定の利益を得たということは断定できないので、このについては、妥当性を欠くというふうに思います。したがってですね、以上述べましたように、全体を生かすということであれば、先ほど申し上げましたように、一的点と一的ない点があるということで、全体としては、これを了解するわけにいかないかということでございます。
他に、はい、林議員。
はい。一の問題で、木化より、より多くの材木を使用する木造化についてんですけれども、これは何人かの証言も証言しておりますけど、本人も証言しておりましたが、知事に対して、木造化という点はしてないですね。これは知事の深い思い入れであって、循環型社会を作る新種の木を使うという上での木造化を知事が強く思っていたと。だから関係者の証言の中でも、木造化まで言及をしないというのが、証言で実態にあったというふうに思われますから、これについては非常に、この認定については無理だと思います。また2番目の問題ですね。これはプロポーザルの問題も、すべて公開で行われているわけでありますから。特別、それが知事が、その決定に対する一方的な知事の報告を進めたということは分かっていない。このように思います。三つ目の、関係業者が、利益を生むと言っているんですけども、これは岡谷組が、一括受注をし、さらに、神奈森林組合に材木の納入は依頼をしたと。また、もう一点短いためにですね、神奈森林組合が、和田の小林木材、あるいは水穂、神奈森林組合とさらにエルク、この4社に分けて発注、作業に出したわけであって、これらの業者を見れば、それぞれがみんな、知事の後援会と関わっているということは、このエルクが突然その役員でもあったわけですけれども、そういう検知でこれが発注されているということは、神奈森林組合は出ていないわけであります。よって、特定の業者が利益を生むという点は、少なくともこの、全体の流れから見ても、そのような仕組みにはなっていないし、その事実はないというふうに思います。また、エルク自身に住みにくいですね、実際にそこで受け負ったのが、5メートルと 5.5 メートルの長尺ものであって、そこにある乾燥機8メートルものがたくさん効率の悪い。全体から見れば7割ぐらいしか減らないということで、この業者から言わせれば、利益を出るとか非常に厳しい導入価格だったというふうにも受け取るわけですから、これは非常にこの木材の納入が特定の業者にできるということは、この実態はないのではないかというふうに思います。また4番目の問題ですけれども、公正な入札が妨害されるというような、こういう全体の流れ方ですね。そういう事実は私はなかったというふうに思って、この4点1の認定については反対です。
はい。他に、はい、清水委員。
何点かありましたので、ちょっと、私内部の考え方を述べさせていただきたいと思いますが、まず一番のところで、木質化と木造化という、まあ、強い知事の思い入れという話と、業者の皆さんのこの思いがあったという話ですけども、木質化という前提でずっと話があり、平成13年、14年の前半はずっと木質化を逆により進めるという話だったことは事実でありますけども、木造化という、ご案内の通り材料は立法で計算をいたしますので、表面積の多い木質よりも、具体的な容量の多い木造化の方が使用量が多いということになりますと、これは業者としては使ってほしいという働きかけること自体については、別に不自然ではございませんが、ただ、そのチームを利用して現実に、当時名刺運用もされていないし、時に、権利を使いながら、現に地位に面会したということは事実でありますので、これは深く関与して、利用したのではないかというふうに思われるという点であります。それから、プロポーザルの委員会の件でありますけれども、この決定過程については、オープンな格好でやられたというふうになっておりますが、この委員自体の選任については、オープンでやった経緯はございません。当時、住宅部長が、証言してますように、知事が決めたというふうに、はっきり申し上げております。ただ、結果として、そのメンバーが決まれば、当然、プロポーザルの場合は、具体的なその数値とかいうよりも、全体のいわゆるコンセプトだとか、思想だとか、思いとか、そういったものが当然決定に大きく左右されるわけでありますので、どのメンバーが、その決めるメンバーだったかということが一番大きな要素でありまして、公開の場所で決めたということは別に、それほど、それが公平かどうかだったかということについては、該当しないんではないかというふうに思っています。それから4番の問題でありますけども、これは最終的にはですね、ここに書いてある私自身の総括としては、これがあったかなかったか、わからないからこうに書いてあるんでありまして、正直言って、いろんなものをこう検討していきますと、ここにこういうふうな格好で材木の発注が行われたという事実、結果は残るわけでありますので、この間については、やはり、我々の調査では限度であったというふうに思っております。なお、 私自身の調査でありますけど、平成、昨年の10月31日午前9時30分から2時間ほど、上田森林組合で、やはり、林議員のおっしゃるような調査はいたしました。その場、この場におきましても、特段、エルクでなければいけないという指示はなかったとは聞いておりますが、他に発注するところはなかったという話も、その段はお聞きをいたしました。従いまして、そこに持っていくようにしたかどうかというよりも、そこに持っていくようになってしまったという意味が感じられるということで、解明に至らなかったと。こういうふうに書かせていただいたことをご了解いただきたいと思います。はい。はい。長井。
モーリーが申し上げましたので、重複を避けますが、非利用という点なんですけれど、確かに名刺営業禁止、これは第1の項目のところでも、議論になったところなんですけれども、事実経過から言いまして、先ほど清水委員のご提案の文書そのままの事実の経過では私もあると思います。そうしますと、いつ頃知事がそういう結論に至ったとは別としまして、知事が木質化、いわゆる木質化、RC工場ではなく、木造化にしたいと思って中村住宅部長に指示をされたことの方が、後援会の幹部の家族でもあるかもしれません。宮沢氏などが島田県議と共に指示室を訪れ、島田県議はわかりませんが、宮沢氏は証言の中で、直接県民が指示に陳情ができるのかということで非常に期待もし喜んで、初めて県庁へ、指示室へ、来たということで、私はそれも事実と思いますので、働く先によって、市民を利用した働く先によって知事が木造化という発想転換に至ったというのは、その事実経過から時系列的に見た場合、言えないのではないかということと、それから知事室での働く先の中身なんですけど、働く先自身がいいか悪いかということについて、私たちも日々働く先の連続ですので、それが県民の利益に沿うものであれば良いという私は考えですが、そういう点で、知事室での働く先自身の中身が、例えば、うちの会社のこの木材をここに使ってくれとか、この会社にそのぜひ納入先を決めてほしいとか、この業者を使ってほしいということではなく、先ほどモーリーも申し上げましたように、できる限り長野県の仕事の木材を使っての、構造にしてもらえないかというご提案ですのでね、このご提案自身はこの宮沢市に限らず、木材業者に限らず、多くの県民の中でそういう思いや、提案はあったかと思いますので、そのことをもって地位利用っていうのは当たらないのではないかということで申し上げておきたいと思います。
はい。新人。
前もってですね、確か一日早いですね、知事が、木造化にしたい、というのは、ところが、翌日、訪れるメンバーを、もう一度思い浮かべていただきたいんですが、東京から小田原健さんが来るんですね。で、あの時も聞きましたが、東京から来るのに今日決めて今日来ることはありえないわけでありまして、前もって来る日は座っていたはずであります。その前日に言ったということはですね、あくまでも前に話ができていて、だから明日来るから今日話しておこうということが認識されるのではないかということで、ここに書かせていただきました。もちろん、これ解釈でありますので、違うと言われればそれまでですが、そういうことで、おそらく前もっての話があったと思いますが、これについては、これも書かせていただきましたが、調査では浮かび出ることはできませんでしたので、それはそういうことで報告をさせていただきたいと思っています。業者のことでありますけども、この業者の、この装着の加工がですね、できるところが限られるという前提条件があります。一社ではないんですが、限られるという前提がありますので、そのことから推測して、業界のものでありますので、その辺は、またこの調査を超えなきゃいけない部分がありますけども、どこでもできるという話でないということだけは事実でありますので、これはこういうことが言えるのではないかというふうに思いますけど。
よろしくございますか。それでは、討論を収束いたします。採決に移ります。提案者のご提案により、この件につきましては、一括採決ということでございますので、それを採用いたします。南山養護学校改築事業における田中知事公認会関係者の働きがけについてということで、清水博士知事より提案のありました件について、賛成の委員の挙手を求めます。10対3ですね。はい。それでは、採択いたすことに決定をいたしました。次に進みます。次に、お話パケット号のデザインの仕様変更に伴う 変更契約について自由民主党県議団の小池委員から意見解禁がありました件について採決に移りたいと思いますが、その前にご意見、質問、討論がある方は挙手をして発言願います。1項目ずつこれはやりますのでお願いします。はい、モーリン。
そしてうん、最初に、ちょっとご質問させていただきたいと思うわけですが、3ページ目のですね、最高段のところで、本件は田中知事をはじめ県幹部が法令を無視した行為を組織的に行っていた時点というふうにして、事実認定を、してほしいという申し出でございますけれども、何の法令の無視っていうふうに、ことでおっしゃっているのかってことなんですが、
はい、
教えてもらいたいです。
はい、それでは提案者にの質問でございますので、小池委員。
私の、申し出はですね、一番からだんだんやっていっていただくと、そういった部分のですね、職員が法律違反をしたというような事件につながっているというようなことになっているものですから、できれば、一番から順番にやっていっていただければありがたい。そういう中で、8番目はそれらの総括ということでございますが、特にですね、はっきりしているのは、これからまあ認定していただくんですけれども、山西氏がですね、業者から出された、書類をですね、偽造したというようなですね、有印私文書偽造というような事件に、つながっているわけでございますので、有印私文書が有印公文書となるかというのは、あれですけれども、いずれにしてもですね、重大な、法令違反をやっていたと。で、これについてはですね、杉本当時の次長の証言のように、県が組織的にこれには、今回の件については対応していたというような証言もいただいております。また、杉本次長から教育長にですね、逐次報告をしていたと、杉本次長からも証言をいただいております。また、山西氏が作成した内部文書についても、そういった通りの経過報告が書いてございますので、そういった部分で、こういうふうに判断できると思います。
他にございますか？いいですか？それでは順序に従って採決をしてまいりたいと思います。なお、全文を読まず項目の2の番号に沿って順次採決をしてまいりたいと思います。委員会報告書、事実認定の申し入れ1番でありますが、1番を採決いたします。はい、どうぞ。
はい、この部分の中ですね、田中知事から当時の県協議委員会に、安西はじめ氏を依頼するよという指示があったということですけれども、この前提としてですね、プロポーザル審査会が長野部会の作ったデザインではこれダメだということで変更の条件が作られたんですね。これは田中知事の指示で書いてるダメです。プロポーザル審査会で全面マッチのデザインではダメですと。委員会全体の総意として、この変更が義務付けで、表現付けだということが前提にあるわけですから、その前提の上に立って田中知事が安西に相談してみたらいかがですかという証言がありますね。そういういかがですかという提言があっただけで、決してこの知事がこのような形で、押し付けたものでもない。いう点から見ると、この一番の認定についてはかなり一律と違っていると、こういうふうに思います。
はい。他にございますか？はい、小池委員。
はい、その点につきましてはですね、今の二つのお話の間にもう一つお話がございまして、プロポーザル委員会ですね、条件がついたことにつきまして、長野部会さんでデザインを作ったわけです。一回作ってるんです、その通りに。長野部会は、条件通りにやったんです。それについて、田中知事が、それではダメだと言ったんです。ですから、間に一つお話が抜けております。そういうことで、そこから知事が解任したということでございます。
他にございますか？ それでは採決に移ります。認定申し入れの意思について賛成の委員の趣旨を求めます。13対1です。以上をもちまして採択に決定をいたします。次に2番の項目について採決をいたします。2番について討論はいいですか。それでは採決に移ります。採決に賛成の委員の趣旨を求めます。全員ですね。はい。次に3番についてお分かりいたします。3番について賛成の委員の趣旨を求めます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。モーリ
ー、3番についてですか。この間の総理の皆さんのご証言の中でですね、その問題については仕事議長が担当していたので詳しいことは分からないというようなお話もあったりして、これらが、教育委員会としてね、委員会組織的に詳しいかってことは、まあ、言えないということで、認定できないということであります。
はい、小池委員。
その件につきましてはですね、私の尋問の中で、杉本氏がですね、この件につきましては、組織的に関わっていたと、その文言を使って、証言をしております。そういう内容でございます。
はい、他にございますか。それでは終局をします。採決をいたします。3について賛成の委員の趣旨を求めます。11対3ですね。はい、それでは3は採決であります。採択であります。次に論についてお諮りをいたします。論について討論がございますか。はい、討論を終局し採決に移ります。論について賛成の委員も趣旨を求めます。全員です。採決と決定いたしました。次に5番についてお分かりいたします。討論いいですか。討論を終局し採決に移ります。論について賛成の委員の趣旨を求めます。全員によって採択といたします。6番についてお分かりをいたします。採決いたします。賛成の委員の毛利委
員。6番のところで青山水道長がですね、委員をデザインを安全に頼んだ旨の話は町内でするなというふうに言ったと言っているわけですが、それは言った本人でありますと言われているところの青山水道長の証言を聞いているわけではないので、一方の証言だけを取ってですね、そういうことを頼んだということを断定するということはできないということで、反省できません。
はい、他にございます。はい、小池委員。
それにつきましてはですね、私の尋問の中で、山西氏がですね、そういったことを課長係長から話を聞いてきた方から聞いたという証言をしております。またそのですね、実はこれはまあ委員会ではございませんが、ある報道機関がですね、水耕省のところを取材した時にですね、デザインのことを今話すなということは言ったということが新聞でも報道されておりました。
はい、よろしいですか。終局をし、討論を終局し採決に移ります。6番について賛成の委員の趣旨を求めます。11名、賛成11ですね。反対3をもちまして、6番については認定と決定いたしました。次に7番に進みます。はい、林委員。
この中ですね、担当者の山西直樹氏が、非常に誠実に証言もされておりましたけれども、彼はこうしたものは、上部できちんと通るように、そういう点で、一部文書を書き直したって言うんですけど、これ、偽造という表現になりますよね。いかにもこの恣意的に、この解約をしたというふうに、県民にも映るわけでありますから。そういう意味では、彼はこの仕事を進むためにですね、善意を持って取り組んでいたということですから、私はこの偽造という表現をこだわれるならば、これについては納得しない。反対です。
小池委員。
まあ、心情的な話ではなくてですね、実態として受領したことですし、これを作成して県を提出した長野部隊からいたしますとですね、非常に、まあ、残念なことだったということでございましてですね、相手方からすれば非常に、こういったことはあってはいけないことですし、長野県の行政運営としてですね、心情がどうのってことではございません。こういったことはしてはいけないことなんです。明らかに非常であります。
就職いたします。それでは採決に移ります。7について賛成の委員の挙手を求めます。11対3です。以上、賛成多数により採択いたします。次に8番に進みます。8番について採決をいたします。8番について賛成の委員の挙手を求めます。はい、どうぞ意見。
今7番のところで、林委員も申しておりましたけれども、この8番の中でではですね、山梨商人のお話によりますと、今までの関連の中で、例えばデザイナー名をどうするかということで、細かいところまで立ち入って、書類を書いたことはなく、まあ、回覧程度している中で、若干そういう、意見も、目に入り、で、しかも、繰り越し免許をしないで、年度内にどうしても契約していかなければいけないという事情の中では、まとめてというか、その部分を、議場というかまとめて、一緒にして、まあ、書類を作ったということでありまして、まあ、議場というのはここにありますように、隠蔽するために、測り事を持っているということですもんでね、そういう意味で言いますと、先ほど、まあ、政治的にということで、今でも自分としてもそんな気持ちは全然ないし、まあ、とにかく、いろんなところに迷惑をかけらないから、一緒にやるしかないということで、やったというふうにご説明をいただいているところでございますので、このことをもってですね、先ほど、まあ、法令無視というところで言いますと、有印私文書偽造ということですから、まあ、刑法の、罰則が当たるところの犯罪行為ですよね。そういうものには当たらないということでありますので、賛成はできないということです。
討論を、いいですか？討論を終局いたします。それでは採決に移ります。8番について賛成の委員の挙手を求めます。11対3。以上の結果をもちまして、採択することに決定いたします。次に進みます。次に、付託事件の4番目の項目、住民基本台帳ネットワークシステムへの侵入実験に関する事項について、精神科医の鈴木委員から意見開示のありました件について、採決してまいりたいと思います。その前にご質問、意見、はい、どうぞ。
いずれもですね、住民ネットの侵入実験の手続き上の問題も含め、実態も包括的にですね、全体の流れで関係ありますんでね、一括して、採択をお願いしたいと思います。
提案者の提案でございますが、採択してよろしいございますか？はい、それでは一括して採択することのに決定をしてまいります。意見、討論、はい、岸田委員。
一括ということですので、何点かについて意見を述べたいと思います。まあ、ちょっと全体に触れて長くなりますので、こちらで拝見しましたご提案に対してのいくつかの問題点ということなんですけれども、一つは、住基ネット侵入実験についての、まあ、認識ですが、この実験そのものが、すでに、インターネットの接続が市町村と切れていて、まあ、一番最初の背景経過のところの、カッテさんですね、侵入実験の意味はなくなったにもかかわらず強行したと、まあ、こういう、経過のご説明になっておりますが、この点につきましては、証人でおいでいただきました不破証人が、私たちが最初に申し上げた侵入実験とその、 未来は違っているが、この実験そのものは意味があったという証明をされていますので、そういう指摘は当たらないのではないかという点が一点。それからですね、手続き上の問題ですけれども、つまり外務規則違反の、まあ、手続きを無視した実験であったのかどうかという点が、何人かの証人の方の証言を含め議論されたところと思いますので、その点についてのご意見を申し上げたいと思いますけど、その点につきましては、まあ、結論から申し上げますと、証人同意でいただきました、当時総務部長の宮尾証人、それから、西泉市町村課長の伊藤俊吉署、それから、西泉課長の後、市町村課長だった藤沢証人、などの証言によりまして、多少その不十分さといいますか、すべてのものが整ったのではないけれども、財務規則にのっとったという点では、クリアしているというご証言になっています。例えば、西泉元市町村課長の、新宿署によりますと、手続きは整えたっていう証言になっているんですよね。通常の手続きとは異なりますが、最低限必要となる書類を一式まとめて整えた上で、22日に起案し、22日中に決算を終えています。実際の事務所日も22日です。と、西泉元市町村課長の陳述書で、そのように述べておられますので、手続きは、まあ、かろうじてと申し上げた方がいいと思いますけど、整っており、その点では、財務規則違反ということは必ずしも当たらないということが言えると思います。また、業者手続きなどに当たりましても、見積もりもしないで、言いなりの値段であるじゃないかというご指摘もありますが、その点につきましては、直接その担当に当たりました、証人でその後おいでいただきました、佐藤証人、中谷証人の証言によりまして、佐藤証人は、第一次の、実験については情報政策課の中谷氏に、それから第二次については経営戦略局に作ってもらったと証言をされております。その上で、第一次の手続きを行っている中谷証人の証言によりますと、積算は前例がなく難しいところがあり、最終的にはセキュリティの専門家である吉田氏に、相談し、侵入実験は何人くらいが何日くらいかかるかということを伺ったと。それをもとに、今度は、人件費をいくら見ればよいのかを、情報政策課内の例を当たって、見積もりを行ったというふうに証言しておりますので、何の見積もりもせず言いなりということが、ご指摘に当たらないのではないかということで、まあ、他にも、いくつかのご証言で裏付けられておりますけれども、財務規則違反というのは当たらないと思います。しかし、まあ、そもそもこの問題が持ち上がりましたとき、町民委員会の時の参考人としておいでいただき、その後、この百条委員会にも証人としておいでいただきました岡部氏が一貫して、財務規則に違反しなければ、この実験は行えないという認識であったことが事実ですし、私も当初、そのように岡部氏の証言や参考人のご意見を聞きしまして、そう思っておりました。しかし、この間、おびただしい数多くの証人が次々にご証言される中で、私たち自身は、先ほど西泉元市町村課長の陳述書もご紹介申し上げましたけれども、それから藤沢元市町村課長などが述べておりますが、とにかく財務規則に違反しての実験強行だけは何とか防ぎたいということで、担当の職員が必死に手続きは整えたということですので、現実には宮尾元総務部長、証人が証言されておりますけれども、西泉元市町村課長は実験そのものに反対したのではなく、この実験の財政措置として、補正予算で、まあ、きちんと対応するべきだと、今の、一つの予算の療養ということでは、まずいんじゃないかということで、補正予算での対応を主張し、そのことが、まあ、知事の考え方とぶつかったというのが、ポイントだったというふうに思います。その点では、鈴木委員の先ほど、まあ、意見会見でご提案されました、本来補正予算で対応するというものであったし、そういう点では議会の最新意見を犯してるじゃないかと、この部分については賛同するものですが、それを含めまして、岡部氏の、まあ、そういう不十分な認識もあり、財務所得に違反しなければ、侵入実験を行えないという認識に、知事もかなり影響されていたと、だから極周期を囲うよというような発言にもなったと思いますが、結果としては、大変有能な、まあ、国から出向されました、 西泉元市長選課長をはじめ、外務手続きに明るい職員の努力で、外務規則は整って実験をされたというふうに私たちは認識できると思いますので、以上が、私たちの、意見でして、全体的総括として、外務規則に違反して、この侵入実験が違法な形で強行されたということについては、賛同しております。以上です。
鈴木委員の提案の根本にして、この侵入実験そのものが問題があるということが前提になってしまうかというふうに思うわけですけれども、住民基本台帳ネットワークシステムそのものが市町村からの要望と国が始めたものではない。まあ、今までですね、このシステムに加入したのは各市町村ごとに差ありますけれども、数パーセントであります。その必要性もあまり市民が認めていない。こういうものですから、県とすれば当然住民基本台帳ネットワークで個人情報をどう保護するかということはきちんと検証して守っているというのは不思議になります。だからそういう意味ではこの実験そのものについては私は必要な実験になったと結果ともですね、そういう基本的な観点という問題はこのなかったんじゃないかというふうに思われています。ただその実験そのものをする期間が非常に短かったという態度であるがゆえに非常に無理のやり方もあったことがついてありますけれども、しかしながら今石川委員も言われましたけれども、支援内には一応の決議がきちんと済ませているという点で、財務規則違反は当たらないのではないかというものわけで、この点については反対します。
はい。はい、服部委員。
鈴木委員の論点整理は私は認定賛成するものでございますが、市町村から、今も市町村長からお話ししましてもですね、現在でもインターネットの実験は、その意味だと、こういう観点が非常に多いわけです。しかも、ここにも書いてありますけども、国からもですね、きちんとそれは非常に今、その内容、非常については強い批判があったということは事実でございました。で、財務規則の話が今ございましたが、ここにもありますようにですね、すべて決裁をて、県の行政は施行するとこうなっているわけですよ。そしてですね、思い出すとわかりますように、9月22日、朝から、それこそ、業者選定から始まってですね、契約から始まって見積もりもそうやって、その外に居酒屋のごとくですね、午前中で全部終わってる。こんなことはですね、公務員として、あるがち、あるまじき、その、文書規定に沿ってやるべきことでございまして、全く、それは、こんなことは、論外でございまして、全く財務規則違反でございまして。そして、午後には、明日行って実験をすると。同じ日に。物理的にそんなことはできてないようにですね。あたかもですから、契約は全く作ったものでございまして、まあ、大変これはまあ財務規則、公務員としてあるまじに超えたということで、絶対にこれは認めることができないということで、鈴木委員の論点整理は誠に、ふさわしく賛成でございました。
はい、伊佐貝。
認めることができる、できないということと、今提案されている認定を行うか行うかということは、区別して考えるべきだと思います。で、先ほどの、多少重複になって、恐縮なんですけれども、行政のプロの国から出向されていた西泉氏が、先ほど読み上げましたように、基本的な手続きは終了し、決裁を終えていると、事務処理も22日中であるというふうに述べておりますので、財務規則に違反しているかいないかということで言えば違反はしていません。そして、無理な手続きにならざるを得なかったのは、先ほど私も申し上げましたように、時系列的に経過を全部総括しますと、財務規則に違反しなければ侵入実験ができないと思い込んだ岡部氏の担当であったことによって、知事もその考えにかなり影響され、西泉氏にかなり情報を入れない状態で、無理に無理を重ねた中で、非常に無理の手続きを職員に強いる結果になったわけで、まあ、そういう意味の混乱はあったわけですが、手続きには違反していません。それから、市町村に迷惑かけて実験が意味なかったという点では、先ほど不破証人の証言は時間が長くなりますので、最初の方だけ読みましたけれども、その一つだけもう少し読みますと、最初に申し上げた私たちが描いた侵入実験と、その役割を違っているものの、しかし、今回県が行った侵入実験に意味がないと言っているのではなく、それはそれで意味のあるいくつかの脆弱性が分かった。それに基づき市町村と一緒になって、実際に安全性を高める努力がされていると、このように専門家である不破証人が証言されておりますのでね、いろいろ手続き上でそれは納得いかないとか気に入らないとか不満だとか、そういうことは別としまして、それで実験そのものの意味を否定するっていうことは、専門家のそのご意見にも耳を貸さないということで、私はちょっと、それは違うんじゃないかと、思います。
はい。はい、鈴木。
これ、コーラの役もしょうがないんだけど、政治関係だけ言うとね、22日の日の、この協約上の財務規則の問題、きちんとした契約が交わされる前に、現地に実験の自殺者がもう動いてると。いった段階ですでに実験がスタートするわけですよ。それで、足村役場の、時間的な確認の障害を見ても、10時半には足村役場に担当職員及び業者がお見えになっておりますと。いう障害があるわけなんですね。だから私が言っているのは、先ほど水見前組織総統課長の発言というのは、22日の日にはなんとか形式上、それが間に合っただろうと。いうことを言ってるんだって、これはどちらが後先ってことになりますとね、やっぱり順番から言うと、まず実験があり、後追いで契約書等が、整ったと。いうことは各証言の存在と間違いないわけなんです。で少なくとも、県の行政事業というものは公正公平の基準ものですから、あくまでもきちんとした契約が担保されたのし、初めて、事業が執行される。これは当然のことじゃないでしょうか。ですから私の方が村の大地さんに西の支援の中から、契約書を書かないで、おい、作ってくれやと。あれ、わかりましたと。いうのとは、いささか重きを異にするということを私は申し上げたい。まあ、当然わかると思います。それから、不安証人がですね、当時、新会の会場立場で、実験はやらなくてもやってよかったという部分があると。それは、確かに一理あると思うんです。ただ、少なくとも、本来の目的に則ったきちんとした予算執行ですから、評価が駒の部分をね、スポット当てて評価するという、その論点というのはいかがなものかと思います。まあ、トンネルロットは温泉でした。その温泉によって、地域市民が喜んでるんだから、この温泉ホームも結果が良かったじゃないかと、いうような、これ、解釈になると思うんですね。まあ、これ以上論評を控えますが、一つ、冷静なご判断をお願いしたいと思います。
はい、さらに。
まあ、意見が違うわけですので、そこは一致してくれると言ってるわけではありませんけれど、財務規則違反っていう言葉について認定をするということですので、そこは厳密にと言っているだけです。ですから、このような無理な手続きは良いと言ってるわけではないんですけれど、一則には違反していないと、その事実を申し上げておりますので、よろしくお願いします。
以上で、討論を休息いたします。それでは、復活して、採決に移ります。ただいまの住民基本台帳ネットワークシステムへの侵入実験に関する事項について提案がありましたことに賛成の委員の挙手を求めます。賛成11、反対3、以上をもちまして認定を決定いたします。以上で予定した本日の論点整理を終了させていただきます。次に、削除調査権に基づく記録の提出要求についてであります。各会派から提出を希望する記録の一覧表の提出がありましたので、会派から人事発言願います。はい。次の委員。
日永会に対して記録の提出を求めるものでございますが、松田健郎証人はですね、平成16年3月17日に東京四ツ谷の今井屋で行われた長野県調査委員会委員との懇談会の経費については、結果的に返還はされたのですか、との委員の尋問に対し、松田健郎証人は返還しましたと、証言をされました。会員記録その16、31ページを参照ください。また、どういった方法で返還をされましたか、その委員の尋問に、まずは証人は、委員の中でどなただったか記憶がありませんが、その人にお渡しして返還していただきました。とし、どなたに渡したか記憶がないんですか、その尋問に、ありません。と証言しています。さらに、ご自身が返還をしたという証拠を証明するものはお持ちですか、との尋問に、格別領収書をもらっておりませんし、そういう証拠はありません、と証言し、返還金額はいくらですか、との尋問には、今言われた1万円ちょっとだったという記憶ですが、そんな詳しいことは覚えておりませんと証言をしております。これらについては、会議録その16の
38ページ、39ページを参照ください。しかし、当委員会の記録提出請求に対し、しなやか会から提出された平成17年11月25日付と、平成17年12月11日付の返還された方の氏名や金額を示す記録の中に、松葉健三氏や、委員会の中でどなただったか記憶がありませんが、その人にお渡しして返還していただきましたとする他の委員の氏名は、大悟聡氏しか該当する氏名はなく、松葉健三氏が返還をしている事実は確認をされませんでした。したがって再度その事実を確認するために、しなやか会に対し、事実のわかる記録の提出を求めるものでございます。よろしくお願いします。
ただいまの記録提出要求についてお分かりをいたします。記録提出については、ご賛同いただけますか？はい、異議なしと認めます。続いては、事実でございますが、文書のやり取りになりますんでね。ただいま、要求のありました記録につきまして、2月の17日までに記録の提出を求めたいと思いますが、これにご異議ありませんか？ご異議なしと認め、採用決定いたしました。他にございますか？はい。次回、委員会は、2月10日金曜日になりますが、午前8時30分から、協議会を開催した後、引き続き委員会を開催し、不作事件のうち、県の事務等に対する市議後援会の関与、及び費用負担に関する事項について論点整理を行います。予定した本事項は以上でありますが、この際何かご発言がございますか？ご発言がありませんので、以上をもちまして、委員会を閉会いたします。ご苦労様でした。